さあ、それではこの過眠症の診断と治療方法に入っていきたいんですが、まず先生、診断について、特に今回はメッセージも寄せられておりますので、こういった方々の診断、どういったものがあるのか、検査方法も含めて教えてください。
はい、先ほど一般的なことで申し上げたように、原因が一つではありません。原因が分かっている病気を一つ一つ、否定していくと、そういうのを除外診断と言いますけど、はい、一般的な検査をして眠くなる病気を一つ一つ外していくんですね。それで残ってしまった病気が特発性過眠というふうに考えられますので、この方はご相談の方はどこかでご相談もされてて、
そういうことですね。
しかも、他の病気が思い当たらなかったので、この名前をいただいてしまったんじゃないかなと思うんです。ただ特発性過眠という病気が一つの病気でないということをちゃんと理解していただきたいんですね。それは先ほど月経周期と関係ある方もいたりしますよって話しましたけど、その方は多分ホルモンと関係してるかもしれない、であるいは寝不足と関係してるかもしれないっていうふうにありますけれど、一番最初にやらなきゃいけないのは眠れてないんじゃないかと、まずはその睡眠不足が隠れてるんじゃないか、
つまり例えば10時間ぐらい寝る時間を取ったとしても、その睡眠の質によって寝ていないという場合もあるわけですよね。
そうですね、本当に適切な指摘なんですが、睡眠は時間ではありません。やはり深さも必要です。それから深いのと浅いのが交互に来ることで脳が機能を回復するというふうに言われていますから、その睡眠のパターンといいますけれど、何時に寝て何時に起きる、でその時間帯の中で深くなったり浅くなったりする、また夢を見たり見なかったりする、でそういったことが、正常に行われているかどうかを調べるということが必要ですね。
はい、
そうすると一つは睡眠日誌って言いまして、毎日どのような生活をなさっているかということを、少なくとも4週間ぐらい、日記につけていただいて、そしてそれを、主治医に見せます。あと主治医はそのパターンが眠気を催すようなパターンの生活なのか、それともそうでないのかを判断します。
はい、
で眠気を催すはずがないパターンの場合は、実はその眠ってる間の脳の働きを見るために脳波を測定するっていうことになります。で脳波っていうのは、一種の電気現象ですね。心電図なんかと一緒ですけれども、脳電図とも言ってもいいと思うんですが、脳は活発に動くほど速い動きの電気を発します。ですから眠るということはゆっくりした電気の信号が出てくるということですね。でそれを昼夜脳波と言いますけど、眠ってる間中脳波を記録しますと、何分から何分までは寝ていて、何分から何分までは浅い眠りで、何分間起きてたっていうようなことが数値になって出てきます。でそのパターンを見てですね、私どものような専門の医者は、これは正常な方の脳のパターンではないぞとか、そういうふうに見つけるんですけど、で脳波だけでなく呼吸がうまくいってるかとか、寝返りが何回あったかとか、あるいは血圧や体温や脈拍、そういったものに変動がないかどうかを一度に13種類のものを、8時間程度記録します。お布団に入ってから起きるまでの8時間をずっと記録し続ける。そうするとこの呼吸があったからこういう眠りになったとか、この眠りだから脈がこう乱れたとかっていうふうに関連が分かるんですね。
余談ですけれども、病気じゃなくても知りたいですね。
そうですね、
自分の睡眠のパターンというのはね、
もちろんその血液の検査とか、あるいはホルモンの検査、そういう内科の先生がやるようなこともさせていただいて、ですから簡単に言いますと病歴っていうか、お話を伺って日記帳をつけていただいて、そして眠っている時のそういう脳の検査をして、同時に血液の検査と比べるとと、
はい、
いうことで極めて多面的に見ます。
ナルコレクシーというのは血液検査で分かるんですか？
そうですね、一部は血液検査でも分かります。例えば、白血球の遺伝子型って言いますか、白血球が持っている特別なその特性っていうのがナルコレプシーの方だけ違うというようなことを分かっていたり、あるいは髄液っていって、背中から脳を回ってるお水を取るんですけど、そのお水の中のオレキシンという物質が足りないとか多いとか、そういったのことで調べることができるようになってきてます。ただそれをどの病院に行ってもできるかっていうと、実はまだできないんですね。 その HLA 型っていって白血球の型分類はほぼほぼ普通の病院でもできると思います。ただそれは極めて珍しい検査なので、例えば高いとか時間がかかるとかで、それがあったから必ずナルコレプシーだとは限らないしっていう難しさがあるんです。ですから健康診断で見つけるのは困難ですね。
困難ですね、逆に周期性を疑う場合にホルモンというのはそれこそ採血で分かってくるんですか？
そうですね、ホルモンの、多い少ないは分かるんですが、それが眠りと絡んでるかどうかってことを調べるにどうしたいと思います？ホルモンだけじゃ無理ですね。つまりそのホルモンの値と眠りのパターンを付き合わせなきゃいけないですから、片方だけで分かるわけじゃない。必ず睡眠の検査もして血液検査もしなきゃいけない。だから例えば腎臓が悪い方は腎臓の血液検査っていうのが今もちろんありますけれど、その場合腎臓なんか触らなくても見なくても悪いって分かるんですね。ところが睡眠の場合は睡眠は睡眠で見なきゃいけない。だって正常な人も睡眠するんですから。
そうですね、
だから結局睡眠の検査っていう面倒なことと血液検査組み合わせない限りはちょっと難しいんですね。まだ例えば肝臓の障害がどんどん進んでいって、肝臓で老廃物っていって汚れ物をこなせなくなると、それでも眠気とか痙攣とか脳の異常が出てくることご存知だと思いますけれどね、そういうのは肝性昏睡っていって肝臓が悪いために昏睡状態になっちゃうっていうことさえあります。ですから体っていうのは本当に一つなので、どこかが悪いと、どこかに影響して最終的には脳の働きに影響して、で眠りも起きていることも脳の働きですので、そのスイッチングがうまくいかなくなる方がこの過眠症だと。本当は起きてなきゃいけない時に脳の中でのスイッチがうまく入らないとか切れちゃうということですね。ですからこれから多分どの臓器が壊れるとどの臓器がっていうことが分かってくると思うんですが、残念ながらこの3つの病態それぞれ分からないことだらけです。
今回、盛岡の40代のお父さん、メッセージがちょっと心を打ったんですけれども、検査を受けての診断であろうとは思うんですけれども、じゃあどうしたらいいのかというところ、治療方法なんですが、今回のメッセージの中には精神刺激薬という、この服用検討しているよというお話がありましたけれども、先生実際どういう治療方法、特発性の過眠症の場合
はい、そうですね、原因がわからない病気っていうのは何でもそうなんですが、出てきている症状を消したいと、火元はわかんないけどとにかく火事消したいということがありますね。ですからこの場合も眠気を消したいということだと思うんですね。そうすると眠気を消すってお薬は何だっていう話になるんですね。シンプルに言うとガム噛んだり、コーヒー飲んだりですかね、人によってはタバコ吸ったりっていうの人いますけれども、それがいずれもが脳を刺激するものですね。ですからそれが精神刺激というこの言葉になってるんでしょうけど、医学的には精神刺激薬という言い方よりもどちらかというと覚醒薬、それが悪く使われると覚醒剤なんて言いますよね。で覚醒剤っていうのは注射したり飲んだりするとものすごくハイになって全然寝ないで暴れ回ってなんていう、そういう嫌なことが報道されていますが、適切に少量使ったりすると、つまり眠気が出ないで済むということがあるんです。ただし特定の専門医許可された方しかそれは処方できないし、使い方を誤るとイライラにつながったりお勉強に差し障ったりしますので、だからやるとしたら眠気を飛ばす覚醒系のお薬、刺激薬ですね、そういったものを使うってことはあります。ただしその前に眠くなる要素を全部外さなきゃいけない。寝不足であったり、それからストレスであったり、そういったようなものが眠りを邪魔します。で眠りを邪魔されてると、今流行りの言葉で睡眠負債っていうのがありますけど、眠りの中でその眠気は少しずつ溜まっていって、で寝だめはできないんですね。その癖睡眠貯金っていうのはできない、貯蓄っていうのはできなくて、睡眠負債だけが溜まっていくので、ですからその負債の部分がもしこの方にあるとしたら先に返さなきゃいけないですね。